絶対零度、特殊犯罪潜入捜査、下北の劇団員里中優香、桜木泉に今回の潜入捜査のために用意された人物設定なんですが、なかなかやってくれますよ ね
気づいた人何人ぐらいいるんでしょうね。
なんと上戸彩が下北サンデーズで演じたヒロイン里中優香がモチーフですよ ねしかもそのファイルを手渡した高峰涼子役の山口さやかも共演してましたし、でも感慨深いのはこんな遊びがあるってことはですね、上戸彩個人にとっては下北サンデーズは封印したい過去ではないっていうことですよね。ちょうど5年前の2006年の7月クールにテレビ朝日系列で放送された連ドラの下北サンデーズ、石田衣良の小説が原作で堤幸彦が演出、しかも藤井フミヤが自ら書き下ろした主題歌を歌い、さらに出演までしてしまうなんてね、かなり前評判は高かったわけなんですが、いかんせん下北沢の貧乏劇団が舞台というマニアックさがあだとなってしまったのか、視聴率は低迷。当初全10話の予定が1話短縮となってしまいました。でちなみに視聴率は平均 7.3、 最低は 5.8。
面白かったのにね。
好きな人はとことん好きだったんですが、そうでない人は本当に目もくれなかった。まあそんなこともあって、上戸彩にとっても下北サンデーズっていうのは NG ワードなんかなっていう風にね、密かに心を痛めていたわけなんですが
きっとそうじゃないんですよね、じゃないとやりませんもんね
ということで、意外と小ネタも楽しめる今回の絶対零度、なかなか見応えは十分ですよね。
潜入捜査ということで、切れ者の桐谷健太演じる滝川ミスしたじゃないですか、もうドキドキしたんですよ、桜木がすると思ってたんですけども、意外や滝川だったので、やっぱり潜入捜査って難しいんだなって思いましたね。
ただ見事に切り抜けるあたりはさすが歩くトカゲしかしながら本当に滝川を演じている桐谷健太いつもの桐谷健太とは思えない。
かっこいいんですよ ね
今回もね、関係者を騙すのは真実をつかむためだろう、冷静さを失ってミスを犯せば俺たちの捜査はただの嘘になるとか、本当に渋いセリフを決めてくれますよね、そんな桐谷健太なんですが、潜入捜査ということ自体に関して公式サイトのインタビューでこんなコメントを。
今回は潜入捜査をやるということで、撮影に入る前に練習のつもりで実際に見ず知らずのおじさんの尾行をしたこともあります。尾行中にファンの方に桐谷さんですよねと声をかけられて妙に焦ったりすることもありましたが、3時間ほど頑張りました。ただ近くに素敵な女性が通るとついそっちに目線が行ってしまうので、僕には向いてないかもしれませんね。でもいろいろ勉強にはなりました。その方は普通に生活されている方で、警戒心がないから周りをキョロキョロ見渡したりもしないけど、もし急に振り返られたらどういう表情や仕草をしているのが自然に見えるのかとか、尾行するときは仲間との連絡のために無線を使うけど、どれくらいのトーンで話せば周囲にバレないかとか、周りで見ていた人は桐谷どうしたってびっくりしたかもしれませんね。それから滝川と桜木との関係性については、滝川はとにかく犯罪を食い止めていきたいという思いが強くあるから、その捜査の足手まといにはなるなよと思っています。そもそも長島室長に頼まれたから一緒に行動しているだけで、今はむしろ迷惑くらいな気持ち。ただ心のどこかでは室長が認めるだけに光るものがあるのかもしれないという期待は持っているかもしれません。自分とは全然違う人間だからこそ、これから滝川が桜木から得るものはあると思います。それに当たり前ですが、滝川にとって一番大事なのは捜査であって事件を解決すること。そこに全神経を注いでいるので、正直桜木の存在はあまり見えていないですね。その証拠に桜木と滝川が捜査中に目を合わすことはほとんどありませんから。それは今の滝川は桜木の前を歩いていて後ろを振り返ることもしないからでもあります。ただこれから先、いろいろな事件と立ち向かっていく中で、ふと横を見たときに、後ろではなく隣にいるのが桜木になっていくのかなと感じてます。
なるほどね。
それにしても、桜木見てたらちょっとイライラするところがあるんですよ。ね、言ってはいけないことを言ってしまったり、もう私情を挟むなっていう、もうそれが見ててイライラするんですよね。ね、
確かになかなか桜木に成長の兆しが見えないっていうのがね、特に潜入捜査の場合、少しのミスが命取りになるわけですからね。ということで、そんな絶対零度特殊犯罪潜入捜査のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、絶対零度、はい、上田彩ちゃん扮する桜木泉、
はい、
潜入捜査なかなか慣れない感じでね
そうですね、相変わらずですよね
何かにつけ新しいことっていうのは最初戸惑いますからね。
そうですね。
ということで、はい、初めてのお部屋探しっていうことに関してお伺いしたいんですが、
はい、まずお店の方にお越しになられてですね、はい、どういったものを求めているのかっていうのを、はいはい、アンケート用紙を書いていただくんですよね、はいはい、でその情報をもとに、はい、アパマンショップオペレーションシステム、
はいはい
はい、こちらの検索システムを使って分かりやすくパソコンでですね、お客様に物件紹介というのをしていくと、
はあは
あ、はい、それでお客様とですね、これにはこれが足らないとか、うんうん、あれが欲しいとか、うん、いろんなヒアリングをして、
はいはい
はい、いろいろ情報を提供したり、うん、それで最終ですね、目安としては3つ物件絞り込む、
はあは
あ、はいはい、とりあえず見に行くと言ってですね、6個7個ご案内とかは全然問題ないんですよ。
なるほど。
別に面倒くさいからっていうわけじゃないんですけども、6個も7個も見に行くとですね、はい、本当はこの物件が良かったのにって思った物件が他から申し込みが入って終わってたと。
なるほど。
はい、ですから、この3つこの中のどれかで決めるっていうぐらいまで絞り込んで、そこからご案内して、その決められた方がですね、そういったとりあえず見るという無駄な時間の中でお部屋が止められるとか、そういったリスクを軽減できるかなと。
なるほどね。はい、一つの物件に対して、はい、いろんなショップがご案内差し上げてるっていうことですからね。
そうですね。はい。で、そのお申し込みをしていただくんですけども、はい、身分証、
はいはいはい、
こちらの方をね、随時お部屋探しの時に持っておいていただきたいんですよ。
は
い
は
い、免許証は大体皆さん持ってると思うんですけども、なければ保険証、
はいはい、
お申し込み時にその写しをいただいて、はい、それを管理会社さん、あるいはオーナーさんにですね、申し込み書と一緒にファックスすることによって、それが到達した順位でお部屋が泊まると。
あ、なるほどね、はい、だから気に入ったところである意味即決っていう気分で行かないと、
はい、
1日2日考えてるうちに誰かに決められてしまう可能性もあると。
そういうことです。
わかりました。それでは絶対零度の方、これからもですね、上戸彩ちゃんの活躍をしっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、